QRL
とは無線用語でただいま通信中の意味。アマチュア無線を愛するあまり田無タワーで働くことになった無線愛好家が満を持してお届けする無線に特化した超オタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。ですね、ワンエリアはですね、先週、ようやくですね、梅雨明けをしましてですね、暑い毎日が続きます。今年はですね、2エリア、3エリア、それから9エリアにですね、梅雨明けを先越されてしまいましてですね、ようやくワンエリアは先週、梅雨明けをしたというようなことでございますけどね。というわけでございまして、QRL223 回ということでございますが、今夜はですね、ちょっといつもと番組の、構成を変えましてですね、ゲストの方をですねお招きしまして、30分お送りしたいと思います。よろしくお願いします。
ハリウッドさんかな。
この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたします。
続きまして特集コーナー QRV。
今日はですね、ゲストの方をお招きしております。先週ですね、もうすでに、この番組としては珍しいですね、予告をしました通りでございましてですね、株式会社サイエンテックスの、取締役技術部長吉澤さん、それとですね、ライセンスフリーの無線、アクティブに運用されております、J1SSV、町田明彦さん、埼玉 UJ120 というねコールサインをお持ちの方でございますが、今日はですね、この2人をお招きして、CB 無線のですね、いろんなお話をお聞きしたいと思います。
株式会社サイエンテックスで、市民ラジオの、設計開発を担当しております吉澤と申します。コールサインはアマチュア無線がジュリエット、ロミオ2、ブラボー、アルファ、ヤンキー、それからライセンスフリーラジオでは、静岡ビクターマイク35番です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は運用局ということで、はい、お前に聞いただきました。アマチュア無線の方は JO1SSV、フリーライセンスの方は埼玉 UJ120 町田と言います。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。コールサインなんですけど、 CB のコールサインは総通局さんの許可なしで、
そうですね、
言ってみればもう自分で好き勝手に使うという、はい、そういう感じですね。
はい、そうです、はい、私も自作のコールサインです。
なるほど。ということはこれ、アマチュア無線のコールサインで出てもいいっていうことですかね、逆に言うとね。
は
い、
でもアマチュア無線のコールを使ってる方は少ないです、ね。
やっぱりいないですか。はい、なるほど。と、都道府県の名前と、
はい、
で真ん中にアルファベットがだいたい2文字ぐらい入ると。
そうですね。
まあ、従前の、総通局が免許発給してた頃にこういう感じですよね。
はい、
なんとか、VM とか AB とか、
そ う、 ね、
そういうのが、ね、つきましたよね。
はい、 そ、
はい、まあ、それになぞられてやってるという感じですかね。
はい、
ああなるほど。あれ、静岡 VM35 なんか意味がありますか。はい、これ、
あ、これはですね、はい、私ちょっと別の趣味の方で、ライセンスフリーラジオやってる方って、無線以外の趣味にちなんでですね、例えば車好きな方とかバイク好きな方とかですね、あると思うんですが、私の場合はちょっとカメラが趣味なものですから、ちょっとそちらの方の好きな型番を引いてきました。
カメラの型番なんですか。
カメラとかですね、レンズの、型番で。
あ、そうなんですか。
はい、写真やってる方、分かる方は、あ、こいつはM マウントのレンズを使ってるんだなというのが、バレてしまう。
これ分かるんですね。
はい、
あ、なるほど。その辺のこだわりもあるわけですね。で、町田さんはこれあれですか。
はい、埼玉は埼玉県出身ということで、はいはい、埼玉、で、UJ120 っていうのは、某コマーシャルの ID 番号をそのまま使って。
あ、そのままですか。
はい、
あ、コマーシャルの方の関係の番号、
はい、
これそのまま使っちゃって大丈夫ですか。
まあ
なるほど、
はい、
いろいろそういう番号あるわけですね。
はい、はい、
これなんかこの組み合わせとか全くこういう名前じゃなくてもいいわけですよね。この自分のフルネームそのままでもいいし。
そうですね
極端に言えば
でも大体がこのような形の方が、
なるほど、
はい、多いと思います。ということ
ですね。まあ、CB はね、なかなか更新をしっかり聞いたってあんまりないんですけど、普通の更新で CQ を出してそんな感じなんですか。
そうですね、はい、まあ、時間帯によっては、はい、更新できないことが多いので、なるべく
スケジュールみたいな、
スケジュールですね。
呼び出し周波数は8チャンネルあってどこでもまあ普通に使うと。
そうですね、ノイズの多いチャンネルとかもありますので。
あ、チャンネルによって、
はい、
ああなるほど、そういうのがあるわけですね、
はいはい。
あと最近現状では10年20年ぐらい前には社会問題にもなりましたけど、この違法の、ね、無線局かなり少なくなったんですけど。
少なくなっては来ていますが、はい、まだ未だに
まだいらっしゃいま す,
いいます、ね。
あ、なるほど。販売自体はもうほとんどないんですかね。
そうですね、
はい、なるほど。まあ、高出力のね、まあ、無線機をね、トラックとかに積み込んでね、信号が変わるとかね、自動ドアが開いちゃうとか、
なんか、はい、昔ありました
ありましたけどね、もう最近はまあそこまではないということですかね。まずですね、サインテックスさんということで、はいはい、今回話題になってます SR01 ということで、はい、無線機はまあ無線機なんですけど、このサインテックスさんというのはもともと全く別のお仕事をしている会社さんということで、
はいはい。弊社サイエンテックスでは光に関する計測器を、メインに、作っております。はい。で、特にですね、研究機関さんですとか、公的機関さん、それから民間の、研究所さんなど、そういった、お客さん向けに少量で、研究資材ですね、そういった特殊な、計測器を、はい、ほぼ、カスタマイズとかオーダーメイドに近い形で作るということを多くやっておりました。
その中でこの全く分野が違う、はい、この無線機をこの始めたという、はい、この辺のきっかけというのは何か。
そうですね、はい。きっかけはいくつかありまして、もともと私が社会人になる前から個人的に、はい、アマチュア無線をやっておりまして、はいはい、最近になってライセンスフリーラジオ、こういった CB とか、市民ラジオ、はい、特定省電力無線なども、始めるようになったんですけれども、もともと無線をずっとやっていて、それの趣味が高じまして、とうとうエンジニアにの道に入ってしまったと、はい、そういった経緯がございまして、もともと無線で学んだ技術、特に高周波関係の技術を習得して、技術者として仕事をしてまいりました。それからですね、弊社の方ではですね、先ほど申しましたように小ロット多品種で特殊な計測器を作るということをずっとやっておりましたので、例えば大手メーカーさんのように大量生産で特定の機種を大量に作るというのとはちょっと様子が違ったんですね。で、そのようなバックグラウンドがある中で、ちょっと何か今までと違う、企画はないかということをちょっとですね、社内で話が出たときに、私が前から気になってましたこの市民ラジオ、合法 CB 機について、自分も無線を市民ラジオを始めたときにメーカー製の無線機が今新品で販売されていないという、状況がありましたので、いっそのことですね、うちで作ってみたらどうかということで、最初は話半分のつもりでですね、社内で提案をしたんです。弊社なかなかフットワークの軽い会社でして、じゃあやってみるかということになりまして、いきなり試作品ができた状況です。
はい。私的には、ソニーさんとかがですね、出してたリトルジョンですかね、ああいうシリーズ、あれを使ってましてですね、まさにその時代のイメージしかないんですけど、最近CB バンドどんな感じでしょう。
はい、はい、非常に盛り上がっておりますね。ちょうどこの間の土曜日曜日がイベントでということで、サマーバケーションと呼んでますが、はい、多くの局長さんが出ていらっしゃいました。
なるほど、サマーバケーションですか、
はい、
素晴らしい名前ですね、
はい、
ちょっと今の時期はe スポーの時期ですから、当然遠距離と更新できる。
そうですね、
はい、どうでしょう。
アマチュア無線でいう、はい、10メーターに近いバンドですので、はい、同じように e スポー更新ができます、う
ん。CB は今法令的にも、以前から変わらず、0.5 ワットですね、
はい、
ですね、で通話チャンネルも8チャンネルということ で、 これも内蔵のですね、ロッドアンテナをそのまま使うということですね、
はいは
い、いうことで、それでも e スポの時期はもう楽にいろいろ更新できるということでしょうかね。
皆さん同じ土俵ですので、うん、同じロッドアンテナを伸ばして、はい、やっている状況です。
はい、でそういったファンの方がですね、非常に多いということですね、はい、でほとんどがそのアマチュアもやってる方が、CB もやってるというような感じなんでしょうかね。
そうですね、
で早速ですね、その SR01 というですね、はい、機種についてちょっとお聞きしたいんですけど、まずこの無線機、この写真をですね、はい、あの実機をまあ今日持ってきていただいたんですけど、はい、まあ、見た感じ非常にあの感じとしてはですね、無線機は無線機なんですが非常にあのレトロ感のある、
はい、
感じでなかなかいいですよね、これね。
ありがとうございます、はい。このようなあの外観になったのにはあの、まあ、いくつか理由があるんですけれども、一つはですね、あの、まあ、全てあの金属の加工品ですとか、それから、まあ、金属アルミ、プラスチックの、まあ、切削加工ですとか、板金加工というか、まあ、そういったあの方法で、加工をしておりまして、量産されてますね、あの無線機のように金型を使ってないという特徴があるんです。でこれはですね、どうしても CB 無線がですね、やはりあの生産台数が、市販のアマチュア無線機などに比べると少ない状況ですので、うん、小ロットでいわゆる金型を起こさないで作れるという方法を取りましたので、うん、まあ、そこが一つ実はあのレトロになったなというあの理由だと思います。
使われているメーターがですね、はい、非常にいい感じですよね、これね。
そうですね、あのやはり往年のですね CB 無線機が丸いアナログメーターをですね、はい、あの配備したものが非常に人気があるということでしたので、はいはい、やはりあのそこはですねぜひ復刻させたいなと思っておりました。
なるほど。今日ね、あの町屋さんがねお持ちいただいたあのそちらはメーカーさんは、ソニーですかね。
はい、ソニーの ICB770、はい、あともう一台がナショナルのRJ580 という機種です。
は
い、
まあ、今ねお話のあった通り、やはりメーターは皆さんみんな丸いんですよね。
丸型ですね。
はい、考えたら昔からずっとそうですよね、
はい、
メーターね。
そうですね。
なんかこだわりがあるのかちょっとわからないんですけどね。はい、まあ、アナログメーターが非常にいい感じがしますね。はい、まあ、あのケースから全部その金型の加工してないということなんですけど、はい、これは全部サイエンテックスさんの方で、まあ、1台ずつも、はい、まさに手作りという感じの。
そうですね、はい、はい、まあ、まさにあの全てですね、はい、設計それから組み立て、はい、調整、検査まで全部、はい、あの自社でやっておりまして、はい、まあ、全て弊社のオリジナル品です。
はい、ここが、まあ、非常にねなかなか難しいところだったと思うんですが、その新スプリアスの基準に、はい、まあ、適合しているということと、そのいわゆる技適をね、はい、取得したと、はい、いうことなんですが、はい、この辺っていうのはあのかなり大変だったんじゃないかと思うんですけどね。
実はですね、はい、これあの言ってしまうと、はい、あのちょっと意外に思われるかもしれないんですが、まあ、私あの回路設計をした立場から申しますと、はい、ゼロから新スプリアス基準を念頭に置いて設計した場合には、うん、意外とすんなりと
な
あのことが運んだなという印象がございます。はいはいはい、むしろあのですねすごいと思いますのが、こちら今回あの町田さんがお持ちいただいた、はいはい、あの機器はあの古いあのメーカー製の機械を個人の方が、
はい、
あの改造されたあの機種なんですけれども、改造ということの方が技術者にとってはかえって大変なことのように思いますね。あの最初から設計思想がスプリアス基準前提に設計すれば、現在のデバイス現在のテクノロジーでいけばとりわけ難しいということはないと思うんです。うん、ただ昔の機種、例えばそのサイズですとか筐体関係、ね、制約がある中で新スプリアスに対応させるというのは非常に大変なことではないかなと思います。
なるほど、はい、新スプリアスはですね、あの昨日アマチュア局はですね全てにあの関わってくること で、
はい、
でやはり昔の選挙を使ってる人はすごい多いですよね。
そうですね。
でそれをどうするかっていうことでね、今、審査機関の方でね、
はい、
今昔の無線機を全部この調べてるというようなことがありますんで、まあ、そういう形であの今後も使えていけばね非常にいいですよね、これはね。はい、そしてじゃあですね、あの、まあ、ラジオなのでその実機をこういう感じっていう風に説明するのは難しいと思うんですけど、ちょっとまあ特徴的な部分をですね、はい、ちょっとご紹介いただけますでしょうかね。
はいはい、まずあのアンテナ部分なんですけれども、アンテナのこの機台のですねロッドアンテナのベース部分に、ローディングコイルが搭載されてまして、はい、これがですねあの筐体の、外に露出しています。はいはい、なるべくですねみんな、500ミリワットっていう同じパワーの条件 んですので、はい、まあ、その中で少しでも効率よく、うん、あの電波を複写したいという思想でですね、はい、アンテナの直下にあの大型のローディングコイルを配備しました。それからあと内部的なところなんですけれども、操作の特徴としましては、受信の時にですね、リットという機能があります、はいはい、アマチュア無線機ではあの、おなじみなんですけれども、はい、送信周波数はもう一定の決まったチャンネルになってるんですけれども、はいはい、受信周波数をプラスマイナス 3kHz の範囲で、
ああ3キロ、
はいはい、連続可変できるようになっています。ああ古い無線機をお使いの方から呼ばれた時にですね、うん、どうしてもその経年劣化で相手の周波数が F ズレを起こしてしまった時に、うん、あの相手を追従していくのに便利な機能です。
なるほど、はい。まあ、あの AM でですね、やはりそういう、まあ、従来の無線機で、まあ、周波数ずれちゃうと、クリスタルではあるんですけども、やはり劣化とともに周波数もずれていくということでしょうかね。はいはいはい。で、まあ、リットがあるということですね、はいはい。でそれともう一つ気になるのはですね、はい、スケルチというのがあるんですけど、はい、今回これ逆スケルチという機能があるということなんですけど、
はいはい、でこれはですね、私もあの市民ラジオを始めてみて、はい、特徴的だなと思ったのがですね、まあ、アマチュア無線でもあるにはあるんですけれども、その市民無線とかライセンスフリーラジオをやられていると皆さん非常にアクティブで、こう複数のですね、あのお仲間とともにあの同じ運用ポイントに行って何人かであの一緒に運用するというシーンをよく見かけます。でそういった場合ですと、当然一箇所のポイントでみんな無線機をあの並べまして、同時に電源を入れて同じチャンネルをバッチしていくという状況になります、うん、はいはい、その状況で誰かが一人送信をしますと、隣にある受信機からですね、すごい大きな音が出る、うん、場合によっては割れて聞き苦しい音が出る、はいはい、でひどい時にはあの隣で、受信機で出たスピーカーを送信のマイクが拾ってしまってハウリングすることもあると、うん、まあ、そういった形で皆さんその合同運用する瞬間にあの誰かが送信する瞬間にパッとこう電源スイッチを切ったりですね、うん、ボリュームを手動で絞ったりということ
が、まあ、よくありました、
ね、はい、ありました、でこの SR01 の逆スケルチというのはですね、通常あの無線機のスケルチといいますと、あるスレッショルドよりも信号レベルが低い時に信号を、うん、あのミュートさせるという機能なんですけれども、はい、これは逆の思想で、強すぎる信号が要はあの直近で送信されたという時だけ、受信音をミュートさせる機能になってます。
なるほど。まあ、あのそういうシーンというのが市民バンドで運用されている方はそういう、まあ、シチュエーションというのが多いということでしょうね。
そうですね、あの、はい、多分町田さんもよくご存知だと思うんですけれども、うん、やっぱりあの CB を運用する人口というのがどうも増えているようでして、一、うん、はいはい、人で運用するんであれば全く意味のない機能なんですけれども、うん、はい、まあ、昨今の事情に合わせた機能だと思います、
う
ん、
なるほど。まあ、その辺のまあ運用のスタイルをですね、無線機の方にも取り入れているということでしょうかね、はい、はい。まあ、なかなかねこれはアマチュアの機会にはないですよね、この逆スケルチ機能っていうのはね。
そうですね、
はい、それとあとはですね、まあ、あの後ほどまあ変調音とかね、はい、もしこの中でですねできればちょっとお聞きしたいんですけど、はい、あと送信機もですね 0.5W ながらですね、はい、このあたりもかなりしっかり作られてる。
そうですね、はいはい、従来の機械になかった特徴としまして送信時にですねマイクコンプレッサーを標準搭載しています。
あ、なるほど、は
い、それで、まあ、あの音声の、まあ、弱い部分ですね、あの波形のボトムのあたりでは、うん、こう強くレベルを持ち上げる動作をしまして、逆に強すぎる入力に対しては、うん、あの声 を、ピークをピークレベルを抑えるという動作を自動で入れてあります。
いつも入ってる状態。
そうですね、常時オンの状態、
オンの状態、なるほど、はい。であとはですね、この変調機がこれあの D クラスというもので、はい、トランスレスにしているということらしいんですけど、はいはい、このあたりはどうでしょう、はい、
そうですね、あのこのあたりの技術は、はい、あのもともとあの中波の AM 放送局で、
あ、なるほど、あの、
もう一般化した技術でして、クラス D のオーディオをやられている方はあの DQ アンプというのが最近、はい、ね、はい、ご存知かと思うんですけれども、うん、DQ アンプの特徴が、うん、あのDC 信号と音声信号を重ねて出力することができるんですね、うん、はいはい、ですのであの DQ アンプを直接あのファイナルにつなぎまして、はい、トランスなしで、うん、あのファイナルに高電力変調をかけることができています。
AM で高電力変調ですね、はい、はい、分かりました。
埼玉 UJ120 番局、こちらは静岡 VM35 です、どうぞ。
了解です。静岡 VM35 局、こちらは埼玉ユニフォームジレット120。はい、メリット5です。5959振り切れです。非常によく来ております。どうぞ。
はい、了解です。
あ、いい音ですね。
こちらからレポートは同じく5959プラス振り切れです。
でしょうね。
ただいま SR01 SR01 から送信中です。DSO ありがとうございました。埼玉 UJ120 番局、こちら静岡 VM35 です。どうぞ。
了解です。静岡 VM35 局、こちらは埼玉 UJ120 です。こちらのリグは ICB770 石丸トランシーバー回ですね。はい、こちらからお送りいたしました。ありがとうございました。どうぞ。
はい、了解しました。リグのご紹介ありがとうございます。石丸トランシーバー、回の音質も、非常に
良い
ですね。はい、TSO ありがとうございました。
73、はい、ありがとうございました。73、
お疲れ様でした。変調音聞きましたけど、非常に聞きやすいというか、しっかりした変調乗ってますね。まあ、そのあたりがその先ほど言ったマイクコンプレッサーがね内蔵されて聞いてるっていう感じの音でね、はい、非常にいい音でしたね。はい、まあ、このあたりがねこう人気のこう出るね要素の一つかもしれませんよね、本当にね。まあ、秋葉原のそのカンファレンスの時にも実際にこういった形で皆さんに聞いていただいてやられましたか。
はい、そうですね。はい、
まあ、実際にね聞いていただいた方はすぐ分かると思いますけどもね、はい、非常にしっかりした編調でね、はい、よかったと思います。はい、そしてじゃあですね、時間もちょっとあるんですが、プロトキがですね、はい、今フィールドテストを行っているということなんですけど、はい、この辺状況はいかがですか。
そうですね、はい、現在一部のですね方に、はい、プロトキをお願いしまして、でだいぶですねいろいろな場所で運用していただいておりまして、まあ皆さんですねYouTube などで動画を公開したり、皆さんのブログでですね、はい、感想を公開していただいておりまして、また弊社の方にもですね、はい、まあ、詳細なフィードバックの情報が徐々に集まり出しているところです。はい、はい、でまあ、こちらをですねまだ製品版の最終出荷まではまだ少し時間がありますので、はい、可能な部分はですねそこで工事設計認証の範囲内で可能な部分は反映をさせて、製品版に、フィードバックさせていくつもりです。
なるほど。はい、まあ、最後でございますけども今ですねちょうどこの品物、まあ、テストを重ねてると思うんですけど、はい、予約的には今ものすごいんじゃないですか今。
そうですね、一応もうですね年内、はい、
年内、
納品がですね、今度9月と、はい、それからその次のロットがですね、11月の後半から12月の頭ぐらいということで、うん、はいはい、年内2回予定があるんですけれども、うん、はい、そちらはもうすでに全て注文が埋まっておりまして。あ、
そうですか、すごいですね。はい、
で今お申し込みいただきますと、はい、来年の3月になる予定なんですが、
はい、3月ですか。
はい、でその予約の分がですね、はい、はっきりちょっとまだ見通しがつかないんですけれども、はい、
うん、
そろそろこう満杯に近づきつつあるところでして、まあ煽るようで大変恐縮なんですけれども、はいはい、来年のですね、はい、イスポシーズンに間に合わせたいとお考えの場合はちょっとお待たせしてしまうんですけれども、はい、まあ、早めに申し込まれた方がと思います。
素晴らしいですねそれはね。
はい、
まあ、そうすると、まあ、早くても、まあ、9月の方はね、はい、もうすでに最初に申し込みをされた方ということですかね。
はい、はい、
結構これはなんか最初の申し込みっていうのはこう抽選というような感じにも、
いえ、先着順にしておりまして、最初の方はですね、はい、弊社のホームページでも公開したんですけれども、はい、弊社が4月の18日に公開して、はい、最初の24時間でですね、はい、9月の方は埋まりました。
ずっと待ってたんでしょうね、
はい、
そうなんですか。いやいやいや、これあれですか、町田さんももちろん、
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。
こちらすみません、価格とかですね、それもちょっとご紹介いただけますか。
はい、はい、価格が弊社の直販で、はい、13万8000円税込みとなっております。はいはい、
でこれは、販売は基本的にはサイエンテックスさんのみで販売、はい、ということですかね。
メーカー直販のみで、はいはい、やっております。
ということですね。ということは FB さんの端子でも買えないということでございますかね。
申し訳ありません、
はい、ということですね。はい、わかりました。そしてですね、まあ、最後の最後でございますけど、今後のこの無線関係のですね、はい、開発とかその辺のご予定とかはいかがでしょうか。
やはり弊社少人数で、はい、やっているチームですので、はい、なかなか同時にですね、はい、全て一気にやるというわけにはいかないんですけれども、はい、まあ、まずはこの SR01 の開発を完結させまして、はい、その次にですね、ちょっとホームページで予告しているんですけれども、SR02 という、まあ、小型のハンディタイプのですね、シンスプリアスの、市民ラジオを予定しております。
なるほど。
将来的にはアマチュア無線機のですね、QRP 機を
なるほど、
はい、ちょっと考えております。
なるほど。残念ながらですね、まあ、アマチュアの中では、みずほさんがですね、はい、本当に亡くなってしまって、はい、で今お聞きした感じだとメーカーさん的にはみずほ通信さんとなんか似たような部分がかなりあるなということを今ちょっと思ったんですけどね、
はい、そう言っていただけるのは大変光栄なんですけれども、はい、まあ、私自身も個人的にはですね、はい、みずほの高田社長が書かれた記事を小中学生の頃からずっと読んでおりまして、はいはい、それでちょっと強く影響を受けて技術者になったものですから、まあ、残念ながら高田さん亡くなってしまったんですけれども、まあ、高田社長のですね、ご意思の一部でもですね、ちょっとそういった DNA を引き継いだ製品を作ることができたらいいかなと思っております。
そうですか。それはぜひね、期待したいところですね、はい。まあ、QRP のさまざまなですね、名機が、水尾さんにありましたんでね、はい、それに、まあ、匹敵するようなですね、無線機をぜひ開発していただきたいなと思いますけどね、はい、はい。というわけでですね、今日はですね、まあ、アマチュア無線の、番組ではあるんですが、やはりこのライセンスフリーの、無線も非常に今活気づいているということで、今噂のですね、サイエンテックスさんの直接これは開発をもうされたご担当ということでよろしいでしょうね、
はい、はい。
吉澤さん、JR2BAY というコールサインをお持ち、はい、そして、静岡 VM35 というコールサインですね、
はい、はい。
そしてですね、ライセンス運用無線の、運用局ということで、町田さんに来ていただきました。ありがとうございました、
は
い
は
い、
ありがとうございます、
ありがとうございました。
移動運用に最適、誰よりも早く天高くそびえ立つまっすぐ大将。
それではまた次回お送りしましょう。お送りしたのは JKYMIG 鈴木と
JK1BAN ドロドでした。
73 and 88。
この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたしました。